大橋隆史&高木大輔のマインドネーション番組の放送予告のコーナーです。
はい、
3本分の収録をしました。まず4月9日放送は What's New をお送りします。
はい、
はい、What's New
ちょっとねリリースの狭間ではあったんですけど、
そうね、予定してたのがなかなかこう、うん、タイミングよく 届かないというか、うんうん、多分だからまたその次の What's New ではまたいろいろ紹介できる、
はいはい、
かなと思うんですけど、ここはここでいろいろ予告編も含めて集まりました。
うん、
じゃあ僕が持ってきたのはですね、まずマイルス・ケインっていう、イギリスのシンガーソングライターというか、なんていうのか、うん、ちょっとこうブルーアイドソウル系のね、ソウルミュージックにちょっとこう、
うん、
グラムロックの節回しみたいなのがこう、はいはい、加わったようなね、ラストなんだっけ、ラストなんとかパペッツ、
うんうんうん、
アクティック・モンキーズの人とやってるやつ、うんうん、それが有名ですけどね、マイルス・ケイン、
うん、
ソロ名義のアルバムを、
そうだそうだそうだった、
はい、持ってきました。ラスト・シャドウ・パペッツだ、
はいはいはい、
はい、マイルス・ケインのソロアルバム、2022年に出たチェンジ・ザ・ショーというアルバムから Nothing's Ever Gonna Be Good Enough という曲を紹介します。
うん、
この曲はフューチャリングでね、コリーヌ・ベイリー・レイが、
はい、久しぶり
とデュエットをしてたっていう感じでね、コリーヌ・ベイリー・レイも元気ですっていう声がね聞こえてきて、嬉しいトラックになってます。はい、その次はですね、ティム・イーストン、
うん、
パコ&ザ・メロディック・ポラロイズというタイトルのアルバムです。これはね2018年にアナログで出てたんですが、 CD リリースが最近あったということでやっと届きましたというアルバムです。うん、かけた曲はですね、オールド・ニュー・ストレイツ・ビル・ブルースという曲で、このアルバム全部ね弾き語りでできてましてね、で、
うん、
パコっていうのはティム・イーストンが持ってるギブソンの J45 のギターの名前だそうです。
うんうん、
でそのパコと一緒にこう全部の曲をですね一個のマイクでワンテイクで全部撮ってるというそういうアルバムです。うん、編集もダビングも一切もないっていうね、
ごまかしの機械のやつ、
そうで、ね、めちゃめちゃうまいんですよギターが、とにかく、うん、そのあたり聞きどころかなと思います。はい、ティム・イーストン聞いてみてください。
はい、
それでパーソナリティの What's New からアンソロジーのところではですね、キャッツインブーツのね89年のテキサス、
うん、
ダラスで行ったね、キャッツインブーツのライブの、音源を紹介します。
うん、
この音源はラジオ用にきちんとボードから出してミックスされた音なので、とても綺麗なライブ音源になってます。はい、曲はね、ハーモンキーをのライブですね。ライブバージョン聴いてみてください。
はい、貴重ね。
はい。アンソロジー、ここでね、コツコツコツコツこう、進めていただいてっていう感じ。はい、もう何曲目から。
宿題が毎月出る感じ
ですね。そうなんですよ、
うん。
はい。おかげさまで進んでおります。で、次がね、PJ ハービーのデモシリーズですね、
うん、
とうとう今のところの最新のスタジオアルバムのデモのところまで来てしまいましたという感じで、 The Hope 6 Demolition Project のデモ音源集を紹介しました。かけた曲はね、 The Community of Hope という曲をかけました。でオンエアの中でも言いますけどね、この人にはマイブームがちょっとあるみたいでね、
ね、
はい、いろんなアプローチでそれその時期時期のデモテープを作ってるっていうことが分かってね、とても面白いかなと思います。興味深いかなと思います。うん、はい。さあ、この Hope 6 Demolition ではどんなマイブームで作られたでしょうかという感じ、
ね。手の内全部見せちゃいますシリーズ。
はい。聞いてみてください。で、最後もう一曲はね、ジョニー・マーの Fever Dreams Part 1から Part 4という、うん、EP4 枚が1枚になったというコンセプトのニューアルバムです。本当は多分 EP1 枚ずつ出してからにしたかったんだろうけど、
うんうん、なんか事情があったでしょうね、
うん、なんか事情があってパート1、2ぐらいからもうアルバムになっちゃいましたっていう、ね、
うんうん、
アルバムでオンエアした曲はね、カウンタークロックワールドという曲をオンエアしてます。
逆回りの世界かね、うん、
なるほど、
うん、
はい、でもう全編通してね、このアルバムはジョニー・マーのギターもしっかりこう聴けるし、
うん、
で曲もまあ粒揃いだしっていうんで面白いんですけどね、一曲一曲はね、
うんうん、
ただこの EP が4部作で作られてた ていうことをちょっと考えるとっていうようなテーマでお話をしております、
うん、そうね、16曲という塊で聞くのと4曲ずつの塊で聞くのは印象違うよねっていう話だよね。
そうだね、うん、まあそのあたりもちょっと踏まえてオンエアでねチェックしてもらえたらと思います。
はい、
僕の方はそんなラインナップです。
はい、自分4曲持ってきました、
はい、
単品だったりちょっとね、
うん、
この時期にちょっと思うことがあって選んだやつって感じですけども、
はい、
まず最初は、ジョン・スペ、ね、ジョン・スペンサーがなんかブルース・エクスプロージョンじゃなくてジョン・スペンサー&ザ・ヒットメーカーズというアーティスト名っていうか、
うん、
ユニット名でニューアルバムを出しました、
はい、
で、スペンサー・ゲッツ・イット・リットっていう、まあ、まあジョン・スペ中心の明らかなね、うん、プロジェクトなんですけれども、ちょっとなんか今までとは作りは違うんだけれどもジョン・スペンサー自身はブレてないっていうかね
そう全くブレてなかった
出てきた時からブレてないっていうか、ね、またそこに戻ってるっていうか、ね、
うん、
ジャンクマンっていう曲をかけました。もうタイトル通りのこう、
うん、
ちょっとわい雑な感じもする、
はい、
のかっこいい曲でした、
はい、
ジョン・スペ好きは聞いてみてください。それからですね、いろんなところでニュースが流れているし、今でもなんかこう追悼文が出てたり、
うん、
誰かが追悼のステージをやってたっていうのがあるんでご存知かと思うんですけれども、フーファイターズのドラマーテイラー・ホーキンスが急死してしまったというね、
うん、そうね、
もうツアーも全部キャンセルになっちゃって、
うん、
ちょっとまあフーファイターズ悲しみに暮れているところだと思うんですけれども、それに絡めてですねペリー・ファレルが結構進行があったみたいで、
うん、
3月18日って言ったかな、もうだから亡くなる数日前ぐらいのステージにもゲストでフーファイターズのライブに出てたりする、うん、まあ、そういう中だったみたいで、2021年にリリースしたペリー・ファレル&カインド・ヘブン・オーケストラ名義のシングルで、
はい、
テイラー・ホーキンスと共作してるのがあったんで、
うん、
それをかけました、
はい、
曲はメンドという曲で、ペリファレルらしさもテイラー・ホーキンスのドラミングも聴けるし、なんかいい曲でした、
うんうん、そうだね、うん、
いい曲でした。なんかまあ分かりにくさは相変わらずなんだけど、それでも、うん、曲としてこういい曲でしたね、うん、すごく。
そうだね、
はい、ちょっと追悼もあって書けました、
はい。
それからそれから、これはシングルということで出てたんですが、フォンテインズ DC、 アイルランドのバンドですね、
はい、
ここのとこ何回か持ってきた、この3年ぐらいでデビューしたちょっと注目のバンドなんですけど、早くもサードアルバムが出るということで、
うん、
スティンキーって言ったかな、スキンティーフィア、
はい、
はい、スティンキーじゃないんだね、スキンティーフィア、うん、という、アルバムから、アルバムタイトルの曲が公開されてたのでシングルとして買ってみました、
はい、
かっこよかったですねこれね。
よかったね、うん、うん、すごいアルバムに期待、うん、
なんかこうぶっきらぼうな感じはもともとなんだけど、今までこうシンプルなバンドサウンドだったんだけど、ちょっと作り込んできた感じになって、
うんうん、
こうどしっとこう世界観がまとまってきた感じがあります、
ね、う
ん、なんか、
はい、
あ、なんかこういうところに来たんだっていう感じがします。アルバムが楽しみになる一曲でした、
はい、
スキンティーフィア、
はい、
オンエアで間違えてたらごめんなさい、スキンティーフィアそれから最後にですね、テームインパラ、前にたかしが紹介してくれて以来ちょっと気になって、うん、遡ったりニューアルバム聴いてたりしてたんですけども、ニューアルバムのまあ追加版みたいなね、
はい、
スローラッシュっていうアルバムだったんですけど、はい、ザ・スローラッシュ B-Size & Remixes という、
うん、
まあ EP というにはボリュームのある、
そうだね、うん、
アルバムが出てました。でそこに、今までのアルバムに入ってない曲があったのでかけてみました。 The Boat I Row、 自分の漕いでるボートってことがね、
そうだね、うん、
ということです、まあ独特の世界観で、
そうね、
のデミンパラ好きな人はもう一曲新しい曲が聴けるよということでお聴きください。
はい、
そんなラインナップです。
はい、What's New 4月9日放送は What's New になります。で続いてはですね、4月16日放送はデュアルフォーカスをお送りします。
はい、久しぶりだね、
はい、うん、前半後半にね分けて、それぞれ僕と大輔が、特集を組むんですが、
うん、
この日のデュアルフォーカスはまずは TO's フォーカスから始まります、
はい、
で僕のフォーカスはですねミニストリー特集ということでですね、うん結構なチャレンジで最初に大輔に相談したんですけど、ね、これかなりうるさくて激しいけど、うん、大丈夫かなって言ったら、うん、まあ大丈夫じゃないということで
みんな好きだからいいよってみんなうるさいの好きだからいいよって言った
うるさいよみたいなね、
うん、
やってみましたミニストリー特集で全部でまあアルバム5タイトルから5曲、それぞれ1曲ずつかけたんですけどね今、うん、ミニストリーがねちょっと自分の中ではタイムリーというか、
うん、
タイミングが合っててですね、
うんうんうん、
それはやっぱりねいつももうテレビつけたらロシアがウクライナに侵攻したあのニュースが、
うん、
本当にこう気がめいるようなね、
うん、
話ででなんかそこと中和してくれるようなところがあってねミニストリーを聞くと、うんうんうん、どうかしてるかなとも思うんだけど自分自身がね、
うん、
なんかそんなところで解毒剤的に聞いていただければと
解毒剤、はい、
解毒剤です、うん、ミニスト
リーなるほど、うん
はい、かなり激しいですけどね、
はいうんうん、激しいだけじゃないね彼の、
うん
スタンスみたいなのも話がありまし
たね。そうだね。グルーヴもいいしね、はいうん、音楽的に面白いと思うので、
はい
ただうるさいだけじゃないので、そこも聞いてくださいという感じです。
激しいだけじゃないと。
はい。
はい、で、じゃあ、デュアルフォーカス何にしようかなと思ったら、
うん、
おミニストリーでき、まるまるミニストリーできたかと思って、後出しじゃんけんじゃないんですけども、ちょっとじゃあ、こっちも同時代のアーティストでまとめようということで。
うんうん
前回のリアルワッツニューかなでかけた、うんジョニー・マーとバーナード・サムナーのプロジェクトエレクトロニックっていうバンドが、90年代にあったんですけどちょっとこう彼らのキャリアジョニー・マーのキャリアとかの中で埋もれてる感があってこの間かけたら割と皆さん反応良かったんで、
うん、
じゃあちょっと3枚持ってるから3枚から選んで紹介しようと思ったらですね、うん
はい、
最初の2枚は手放してたみたいで
そう
あれあるはずなのに CD ねえなとか思ってちょっと気分じゃない時に手放しちゃったんだと思うんですよね、うん、で、うん、なんでジョニー今高木さん好きなのになんでジョニー今売っちゃったんだろうと思うかもしれませんが、
うん、
あんまりジョニー今じゃないんですよねこのエレクトロニックっていうバンドが
、うん、あんまりいないんだよね
いないんですよだけど今改めて聞いてみるとやっぱ曲とかね、うん、コード進行とか、
うんうん、
そういったところにはやっぱりジョニー・マーのテストがあるし、うん、あここに聞こえてたギター入ってるとかね、探したりして、
うん、
結構そんな面で新鮮だったので、最初の2枚はちょっと買い戻しました。
はい。
ということで3枚からめでたく、4曲、ちょっと曲長いんでね、4曲選んで書けました、はいジョニー・マーファンの方、ニューオーダーファンの方、ちょっと楽しみにしていただければと思います。
はい。はい。4月の16日はね、デュアルフォーカスお送りします。から最後、4月の23日放送はリアルワッツニューをお送りします。
はい、
この日もね、かなりです。
そうですね。
うん、振れ幅という言葉で言っていいのか、うん、もうなんか360度ぐらいカバーしてるような気がします。
うん、うん、うん。結構なんかスタイリッシュな感じで始まったんだけど、くせ者行って、懐かしいの行って、
うん。懐かしいのもあって、うん、
最近のもあるしねあの久しぶりっていうのもあるし、
うん、あれこんなの知らなかったっていうのもあるし、うんうん
はい、知らなかったのもあった、うん
うん、
お気に入りのアーティストの知らなかったのもあった
そうそうなんですよリアルワッツニューらしいねリアルワッツニューになってると思うんでこれが、今我々的にとても新しいところということで
そういうことです、うん、
フレッシュなところを聞いていただければと思います、はいはい、4月の23日放送リアルワッツニューですはい、そんな3本ですね。
うん。
あとなんか告知系どうですか？ありますか？なんか。
告知系、こっちはまあ春、夏はないですね。うん、秋以降ですに固まっちゃいましたね。
秋以降になるね。
ちゃんと秋以降にバタバタしないように、うん、春、夏頑張っとこうって感じですね。
アリとキリギリスですね。
はい。もう超キリギリス派なんですけど僕
そうね俺キリギリス全然俺悪くないと思うんだよ俺あの話聞いててね、うんうん、アリばっか称賛されるけど、うんうん、俺キリギリス全然悪くないと思います、ね
うんうん、
はいね僕の方はですねあそうだ3月の27日にギタークリニック、
はいはい、
オンラインでやりまして視聴してくれた皆さんどうもありがとうございましたということで、
はい、
なんかの役に立っていただければと願っております。
いやもうね、
はい、うまく喋れたかなっていうのも含めて、 伝わってればいいなと思ってます。
メガネっ子な大橋隆が見れたはずだね。
メガネって言ってもあのサングラスになってるメガネだけど、
ね、ああそうなのか。
目が悪いもんでね、原稿が読めないんですよ。はい、それまず一つありがとうございましたということと、はいはい、5月のねツアーが、
はい、
TO and the Sound Taurus の5月のツアーがね、発表になりました。でサイトの方ね見ていただければ大体そこに全部情報は載ってるんですが、
うん、
日程を一応ね言うとまず5月の5日
誕生日バースデーライブ、
バースデーライブになりますけどもね、やります。これずっとね2020年からコロナになって
お預けになってたやつね、
延期になってね2回流れて、あ去年はまあオンラインでリモートライブって形でね、うん、ゆうたろうとやれたんだけど、お客さんに目の前にいてもらって演奏するっていう形では本当に何年ぶりになっちゃうんだろうね、
うん、
世紀末を省いたら3年ぶりぐらいになるのかしら、うん、2年ぶりかしら、
うんうん、
それぐらいの感じのね有観客でやろうと思います。ただ感染防止の対策をするんでね、あの人数がもう少数限定ということなんですけれども、
そうですね、
はい、
これですね、
5月5日に東京の、ね、ブルームードというところでやります。昼の部夜の部に分かれてね、そこレストランなんでね、美味しいレストランなんで、アフタヌーンティーとい
いですね
ライトディナーっていう形でね、なんかちょっと食べながら、
うん、
静かに食べながら見ていただくというライブで、うん、やろうと思います。で、あとツアーはね、その後始まって、5月の7日が高槻ミュージックスクエア1624天神で、
うん、
5月8日が京都のトガトガで、5月21日土曜日ですけど、豊橋のクラブノット、
はい、
これはマインドネーションが始まる前までに終わります、ライブは。
ありがとうございます
、はい、早めですだから
気遣っていただきありがとうございます。
いやいやいや、やっぱり、うん、やっぱ被っちゃいけないですからね、
うんうん、
はい、で5月の22が、名古屋のエル・フィッツオールで、5月の28、29が、東京の秋葉原クラブグッドマンということで、これ全部ね、あの2年前から計画をしていたツアーの会場で、その翌年も同じ会場をブッキングしたんですけど流れたということで、
うん、
2年越しの、リベンジツアーになりますね、うん、全部同じベニューでやりますんで、でこれらはねまだ有観客でやるか無観客になるのかっていうのをねまだ判断しておりません。状況を見て判断しようと思っていて、各公演の3週間前までに判断して、
うん、
お客さん入れるなら何人入れるとか、その都度対策とかを考えながらねやってきますんで。
そうですね、
うん、なのでウェブサイトとかねツイッターとかであの情報を発信していきますんで、
うんうん、
ちょっとこまめにチェックしていていただけたらなと思います。ちなみに TO and the Sound Taurus はですね、メンバーがベース石川俊介、
うん、
ゼノンのイエーのおじさんですね、
はい、
はい、たくさんイエー炸裂してくれると思いますねで、ギターボーカルでゆうたろうがいて、
はい、
で5月5日だけドラマーがねくるりとかで叩いてた森くんが叩いてくれて、で、うん、ツアーの方はおなじみの田中徹さんが叩いてくれます、はい、そんなツアーになってます。5月はね、うん、目いっぱいこれで楽しんでいただければと思ってますんで。はい。お楽しみということですね。
ね、5月を心待ち、もうすぐですよ、5月。
そうなのよ。もう準備しないと。
すぐです、
はい。もう準備しないといけないんです。
うん。
はい。頑張って準備しますんでね。楽しみにしててください。そんな感じですかね。
うん。
はい。じゃあ、盛りだくさんですよ。デュアルフォーカス、ぜひチェックしてください。これ面白いと思います。
はい。
はい、じゃあオンエアの方を楽しみにしていてください。以上、放送予告でした。